もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
52歳です。
52歳。結婚してます？
はい、妻が53歳です。
53歳。
はい。
お子さんは？
長女は高2で、
はい。
あの、次女が中1です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
まあ、ちょっとうちの家庭のことを説明しますと、あの、はい、妻が、肺がんのステージ4で、
はい、
あのまあ、6年ぐらいあの経ってるんですけど、
はい、
まあ、治らないんですけど、
はい、
治ることないんですけど、
はい、
それで、まあ、うつがひどくて3年ぐらい前からもうちょっと外出とかちょっとできなくなって。
何がすることできなかった？
外出
ができなく
て、はいはい、外出とか、
はい、
あのまあ、家事とかもできないんですけど、
はい、あの家事はいつ頃からできなくて、もうだいぶ前から？
3年ぐらい前です。はい、それでもう今障害者年金をもらってるんですけど、2級なんですけど、
はい
はい、そういうのあって、で長女が
高2の子ね、
高2の、はい、長女の方が、はい、まあ、ちょっと中学の時からちょっと不登校気味で、
だけど今高校2年まで来てるわけですよね。
で一旦普通の学校に高校入ったんですけど、
はい、
あのそこでもちょっと行けなくなって、
はい、
今通信制の学校に行ってるんですよね。
ああ、そうですか。はいはい。
それで通信制の学校、まあ、最初は楽しそうに行ってたんですけど、
うん、
そのまあ洋服とかメイクとかも自由ってこともあるんですけど、
うん、
ちょっと、まあ、繁華街のところにありまして、
うん、
ちょっと買い物本人がファッションとか洋服とか、
うん、
あとメイクとか好きなので、
うん、
しょっちゅう買い物をしてまして、
うん、
で最初はなんでそんなお金あるんだろうなというふうにちょっと思ってたんですけど、
うん、
で妻がですね、まとまったお金50万とか100万とかを手元に置く癖があるんですよ、元前から。
あ、
で、まあ、それを取ってるということが分かって、でちょっとざっと計算すると、
はい、
年間でちょっとはっきりしないですけど150万から200万近くちょっと不明なお金がありまして、
うん、要するに繁華街で使ったお金っていうことですね。
まあちょっとなんか友達も貸したりとかしてたみたいなんですけど、
うん、
はい、それで、まあ、妻はなんかなんかちょっと鬱でなんかもうよく分かってないんですよ。捉えたこともちょっと気づいてなくて、
うん、
それで、まあ、私の方でお金管理するということで、
うん、
妻には最低限のお金、
さっきのうつって言ってますけれども、
はい、
それは病院で診断されて、
そうです、病院に通院してます。
通院してうつというふうに病院から言われてるわけですね。
そうです、
うん、あなたは今働いてるの？
あ、働いてます。
家の中はどうなって、
家事は介護保険を使って、
はい、
ヘルパーさんに平日は来てもらって、
あ、ヘルパーさんがやってくれてるわけね、
はい、料理とか掃除とかしてもらってます。
うんうん、
土日は家族でしますけど、
うん、
はい
はい、
それでそしたら昨日か一昨日、
うん、
分かったんですけど、長女のために長女と次女のために積み立ててた、
うん、
預金通帳があって、
うん、
それから320万引き落としてたんです。
長女が引き落としてた、
はい、で最初は否定してたんです。引き落としたんです。最初は私じゃないって言ってたんですけど、
はい、
昨日部屋を見てたら、
はい、
プチ整形みたいなのしてました。なんかちょっと鼻をちょっと高くするような。
あ、
それで40万ぐらい見積もり書ありました。
うん、
なんかまあだからちょっと私も普通にちょっと話せなくて、本人とはもう感情的になっちゃうので、どうしてもどうしてもちょっと怒ってしまうので、私としてはそうですね、なんか詳細を知りたいんです。使ったら使ったで、
うん、詳細を知りたいっていうのはそれはよくわかりますよ。だけど、はい、詳細を知りたいって言ったって、
はい、
今知りようがないわけでしょ。お嬢さんも話をすると怒っちゃう、
うん、
それでこの
なんでこうなっちゃったなると、
そうです、そこです、
はい、
なんでこうなっちゃったんだって今あなた言ったね、
はい、
ここが一番キーポイントなんですよ。あなたの気持ちの中になんでこうなっちゃったんだっていうことが分かんないと、
はいはい、
この人生あなた一生懸命生きてきたわけでしょ今まで。
一生懸命やってきて、まあ、ちょっと私もちょっと途中鬱になった時もあったんですけど、
うん、
実は、
うん、いつ、まあ、いつ何歳ぐらいの時ですか。
いや妻がちょっと病気になって、まあ、4年か5年ぐらい前ですね。
4、5年前にあなた自身が鬱になったことがあると。
まあ、うちまでもちょっとあの睡眠薬と抗うつ剤は少しですけど飲んでます。
今でも抗うつ剤と睡眠剤は飲んでる。
はい、
はい、そうですね。そうするとあの今僕はちょっと言ったことがきつすぎたかな。だけどなんとかしてくださいよと。でそんないい手、いい魔法の杖がないということも分かってるわけですよね。
うん、そうですね。
だからそこをなんとかということですね。非常に難しい問題だと思いますから、今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
すいません、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お世話になります。
もう最後なんでこうなっちゃったのかな、どっから手をつけていいかわからないっていうのがまあ本音のところだろうと思うんです。
はい、
で簡単に話は進むことではないと思うんです。でなぜならばまあ、それだけではないと思うけれど、あの奥さんが、はい、あの肺がんになって6年間闘病されてきたと、はい、でも今ステージ4だと。で6年っていうことは、はい、高2のお嬢さんっていうのは今17歳だとしたら小学校5年生ぐらいからってことですよね、
はい、
闘病は、
はい、
で中1のお嬢さんは小学校入るか入らないかぐらいからそういう生活をしてきたわけじゃないですか、
はい、
でお嬢さんにとってはお母さんが肺がんになって命に関わる病気ですからね、
はい、
死んでしまうかもしれないっていうことを上のお子さんは小5の時に体験をして、
はい、
下のお子さんは小1の時に体験をして、もう何のことか分かる年ですからね、
はい、
そこであのこの6年間を過ごしてきて、
はい、
であの大人のあなたもいろいろ大変なこうそうプレッシャーを受けて休職したりしてるわけだから、
はい、
お子さんだってやっぱり相当なプレッシャーを受けてるわけじゃないですか、
はい、
でそういうなんていうのかな、まあ、その前の問題も何かあるのかもしれないし、それは何もわからないけど、少なくとも今日聞きた話では、うん、
はい、
あなたからしたら奥様、それからお子さんからしたらお母さんが、はい、肺がんというとても重い病気にかかって頑張って闘病してきてると、
はい、
いう中でお子さんお子さんで抱えてきたものがあって、その中で出てきた行動のような気がするんです、まあ、少なくとも無関係ではないはずだよね、うん、
いやもうその通りなんですよ。
で そこの話をね、あなたとしても頑張ってやってきたけれども、はい、一体どうなんだと、それは悪いのは分かってやってんだろっていう話じゃないとダメですよね。でじゃあどうしたらいいんだと、自分は自分でも一生懸命やってきてるつもりだと、
はい、
ね、足りないとこもあるけどお父さんも一生懸命やってんだと、そういう話にしないとなかなかね解決しないで、すぐには解決しないですよそれは。だけどその少なくとも悪いことやってんだから白状しろってこう警察みたいな対応している限りはなかなか深いところの解決には進まないような気がするのね。で、あの中1の次女のお子さんの方はどんな方なんですか、はい、何か問題があるの。
次女の子はまあ、どっちかといえばあの頼れる子で、
うん、
あのすごい性格もいい子で、
うん、
あの引っ越しとか、まあ、不登校でもないですし、
うん、
まあ、普通の生活を、うん、してます。
でそれは本当にあの いいことだと思うんだけど、
はい、
そこでじゃああなたの次女に対する態度と長女に対する態度は、はい、なんかあの差をつけたりなんかはしないかとかいう問題もあるかもしれないし、それは分かんない、想像で言ってるだけだから。
いや、まあ、まさしくおっしゃる通りで、
そうするとそれはお姉さんにしてみたら、
うん、
自分はそのちょうどね思春期のとこからそういう環境を生きてきてね、だいたい兄弟上の方がまず最初にいろいろ受けるじゃないですかプレッシャーを、
うん、
そういうところから出てきてる話だから、そこから解決しないと話が進まないんだろうなと。で幸いにして、うん、その1年休職して元の会社に復職されたのかな、
はい、そうそうです。
だから勤めてるところはきっちりした会社と思われるので、で、はい、まあ、320万下ろされちゃってって言っても、まあ、下ろされたで済んでる話だしね、明日の生活困るって話ではないし、
うん、そうですね、
経済的にまあ、それはいろいろ大変さはあるんだろうけど、生活に困るって話になっていないのは、それはいい条件なんでね、
はい、
そういう中でなんかその、まあ、奥様の闘病すごい大変だと思うけど、それと同時に家族で支えていくと同時に、その娘さんとの関係もね、ちょっと根っこから見直して、お前悪いぞじゃなくて、なんでこうなっちゃったのか、ちょっと自分も変えたいんだけど教えてくんないかっていう姿勢でいかないと、なかなかね、うん、
あ、いや、それわかるんです。娘のその SOS かなっていう気もするんです、
うん、
長女も、長女も苦しくてそうしたんじゃないかなって。
今坂井先生がね、
はい、
うん、本当に基本のところに戻ってね、
あ、はいはい、
ご説明いただいて、あなたの声も前、はい、最初の頃よりもしっかりしてきましたよ、
は
い、あなたが言ったどうしてこうなっちゃったのかって、はい、そこが原点なんですけれども、
はい、
あなたは今高2のお嬢さんのことを問題にしてますよね。それでそこのことを何とかしてあげようとかって言ってますね、
はい、
でもあなた今人を助けられる、人を救える立場ですか。
まあそうですね、精神科には通ってます。
うん、今精神科に通ってるわけですね、
はい、
それで妻も鬱、自分も鬱、
はい
はい、で家庭の中こうなってる、
はい、
この現実は全ての結果には過程があるんですよ、
はい、
こうなったのにはこうなった理由があるんです、
はい、
でこうなったのにはこうなった理由があって、
はい、
もうこのどうにもならない状態でお嬢さんの責めてるなんて言ったって、これはもう何の意味もないことですよ。
ああ、
どうしたらいいと思う今。
先生どうしたらいいんでしょう。
どうしたらいいと思う。自分でありさえすればいいんです。
自分でありさえすればいい、
うん、自分を救うことを考える。
自分を救う、
うん、仲間への最大の貢献は、
はい、
自分の内なる力を高めることなんです。
はい、
あなた自分の内なる力は今ゼロなんだよ。
はい、
仲間への貢献はできない。
はい、
そして自分を救う。そしたら自然とこのどうしようもなくなっていることが、事態が改善に向かいます、
うん、
自分自身であることの義務以外に人間にはないんです。
はい、
あなたがあると思い込んでるだけの話なんです、
うん、
こうなったら人生の戦場で堂々と戦ってください。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
あ、どうもありがとうございました。
悩みは昨日の出来事ではない。メランウルフ。